こんにちは、トミトです。この間かな、映画の話をしましたけど、ほぼ僕は日本の映画を見ないんですよね。暗いのと悪趣味なものが多いなっていう思ってるので、ほぼ見ないんですけど、だけど、まあドラマもほぼ見ないですけど、たまにね、見ることもあるんですよ。一番最近だと何だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、今またちょっとね、久々に日本のドラマを見出したんですね。それがチェイサーゲームダブルって言ったらいいのかな、ダブルでいいのかな、読み方。テレ東の深夜にやってまして、月曜の何時で2時何10分の、まあ、ど深夜ですね。でまあその時間に見てるわけじゃないんですが、 TVer とかでもやってるんでそっちで見てるんですけど、でまずね、チェイサーゲームっていうワードで検索したら同じタイトルのドラマがありまして、ダブルがつかないやつね。なんかその同じテレ東のドラマなんですけど、これがなんか続きものなのかなんかよくわかんないんだけど、同じ共通するのはゲーム制作会社の話なんですけど、でもこれとつながりがある感じはしないんですけどね。まあでもまあ別にいいかな、それは。で、まあどういうゲームじゃないドラマかっていうと、まずこれを見出したきっかけが、出てる人があれなんですよ。桜坂の、元桜坂の菅井さんね、ユッカーさんが出てまして。ドラマの、なんていうのかな、特徴っていうか、としては、ゲーム制作会社が、舞台なんだけど、まあそんなにゲームの話が出てくるってわけじゃないですね。もっと重要なテーマがあって、それがユッカーともう一人出てくる冬っていう名前の人がいるんですけど、その人がもともと学生の時に付き合ってた、レズで付き合ってたっていう、そういう設定なんですね。でまあ別れて何年かして、ユッカーはそのまま、ユッカーってか、まあ、菅井さんですね。菅井さんはそのまま日本の会社にいて、で、その、元恋人の冬は、中国に行って、中国の、なんだろう、あれはゲーム制作会社でいいのかな、なんか大きいところに入って、やってて、で、ある、あれは何なんだろう、アニメとかじゃなくて、なんかキャラクターがあって、それのアニメかゲームかっていうのも、やると。でそれを日本の会社にゲーム化をね依頼するっていうことで、その菅井さんがいる会社に冬が来るんですよ、担当として。でだけど、そのいきなりそのゲーム化をやるんじゃなくて、この会社が本当にそれを頼んでいいかどうかっていうのを見極めるために別の仕事を一本やるっていう、それを今から半年やりますっていうね。で、それをやった上で、この会社に頼むかどうか決めるみたいな、そういうね、流れで、中国の会社から来た、その担当者が、菅井さんの元恋人っていうことなんですけど。なんですけどね、これが結構、今見始めたら面白くて、どういう話って言ったらいいのかな、なんて言ったらいいんだろう。そうで、今そのユッカーじゃ、ユッカーって言っちゃうな、菅井さんは独身なんだけど、冬もう一人のその元恋人の人ね、その人はもう子供もいて、で旦那があれは専業主婦なのかな、わかんないけど、中国で結婚して日本に来たのかなみたいな感じなんですけど、でなんか子供の送り迎えとかしながら、送り迎えじゃないか、なんか子供が熱出したとかって言って幼稚園とかに行ってるシーンがあったけど、でもあれか、一応旦那はいるのか、その時はなんか電話に気がつかなくてとか言ってたんだよね。でもなんかありそうなんですよ、その旦那も。こう見た目は普通なんだけど、ちょっと何か出てきそうですね。だから電話に気がつかなくてとかって言ってたけど、どっか他に女がいるとか、なんかそういうのがそのうち出てくるんじゃないっていう気がちょっとしてるんですけど、 で、まあ冬はその子供がいて、まあ仕事をバリバリやってるっていう感じなんですけど、結構ね、その冬っていうのがきつめなんですよ。仕事でのその菅井さんたちの会社というかそのチームね、に要求することもすごいこう、なんて言ったらいいのかな、厳しいし、とにかくツンツンしてるんですね、いつも。で、なんかその最初第1話から、あの菅井さんの頭にシャンパンをバーってかけて、とかね、で、それに対して、菅井さんがビンタを食らわすっていうね、そういう第1話の終わりがあったんですけど、でもね、第2話に行って、今2話までなんですけど、ちょうど今見終わったとこなんですけど、2話になると、その第1話の最後に、そのシャンパン頭からかけられてビンタして返してっていうのをみんながいるところでやってんですよ。その会社の飲み会っていうかみたいなので行った先で起きてるんですけど、その次の日に普通にやなんかみんなで仕事してるんですよね。あんなことがあったんだよね。そこのところはどう解決したのみたいなっていうところがちょっと入ってないんですけど、ドラマとかってやっぱその撮ったはいいけど放送時間があるからカットとかっていう場合もあるんですけど、そこカットするかなって感じでね。でね、2話も結構面白くて、とにかく2人が付き合ってたっていうことは誰も知らないんだけど、2人の間ではその、まあ、特に冬の方が仕事の関係だからっていうかね、その仕事で来てるだけだからっていうような感じで、昔のことはなしでみたいな感じで言うんだけど、だけどなんかその酔っ払って、いるとこにその菅井さんが解放しに行ったら、なんか急にキスしてきたりとかね、そういうのがちょいちょいあるんですよ。2話の時もエレベーターに一緒に乗ってて、でなんかエレベーターのトラブルで止まっちゃうんですよ。で、しばらくそのエレベーターの中でこう待ってなきゃいけないんですけど、で実はその弊社恐怖症冬がっていうのをね、ユッカーじゃないや、その菅井さんが覚えてて、こうなんかお水をあげたり浮気をかけたりとかねしたりしてるんですけど、そうするとなんかその冬のね、ちょっとこう表情が変わっていくんですよ。あのね、レズの人ってあれじゃないですか、どっちが立ちでどっちが猫っていうのがあるんですよね。立ちっていうのが男役っていう言い方でいいのかな、正しいのかな、ちょっとわかんないけど、猫っていうのが女役っていうかなんですよね。でその冬の方がいつもそのツンツンしてるんだけど、今はですけど、だけどその付き合ってる時は多分冬の方が猫で菅井さんが立ちっていう感じなんですね。なんかそれが急に始まったんですよ。なんかそのね、落差がちょっと面白くて、結構そのドラマの全体的な雰囲気は殺伐系ってほどでもないけど、割とシリアスめなところがあるんですよ。その2人のところもそうだし、会社のとこもそうだし、ちょっとこうきつめの感じでね。でさっき言ったその冬の旦那とその子供の家のシーンとかもちょっとこうシリアスというか暗めの感じのね、なんかあるんだろうなこの家にはっていう、そういう雰囲気があるんですけど、急にそこの菅井さんと冬の昔の感じに戻るシーンになると、なんか始まっちゃうっていうかね、そこがね、なんかこういう感じで見ていいのっていうような、なんて言ったらいいんだろう、ちょっとこうギャグ漫画ってわけじゃないんだけど、ちょっとこれは何、そこのギャップを面白くするためにそのきつめの感じにしてるのかなっていうのかなっていうぐらいね、ちょっとね面白いですよ。 で、このね、冬の役をやってる女優さんがどっかで見たことあるなと思って、それが前に2年ぐらい前かな、1年前かな、見てたドラマの真相は耳の中っていうやつがあって、刑事の、刑事とその娘、一人娘の話なんですけど、この話散々毎週見終わるたびにしてたんですけど、ポンコツの刑事なんですよね。でもお前はダメだから他のところに移動だとかって言われてるんだけど、その後に担当する事件をことごとく解決してくるんですよ。だけどそれは自分のそのなんか推理が冴えてるとかじゃなくて、娘が推理オタクなんですよね。でそのポッドキャストをやってるっていうのを同じくポンコツの相棒が見つけるんです。でも娘のだっていうのは知らないんですよ、最初はね。だけどそこにちょっと今回のその事件のやつを、まあ実際の事件だっていうふうに言うわけじゃないんだけど、それねちょっとこう送ってみましょうよなんて言って送って推理をしてもらうんですよね。でそれでやったところもうバシバシ解決していくんですよね。そんな感じでずっとやっていくんだけどっていうのがねあったんですよ。でその娘役っていうのが乃木坂の筒井さんか、あれもすごいよくって毎週面白くてね。で途中でね、最後最終回の手前ぐらいに急になんかちょっと怖いテイストになってっていうのがあって、でその時にポンコツ刑事とポンコツの相棒とそれからもう一人女性の鑑識の人がいつも同じチームで動いていたんですね。その鑑識の女性の役をやってたのがこの今冬っていう役をやってる中村ゆりかさんつったっけかな、すごい目力の強い、なんて言ったらいいんだろう、クール系のすごいこう綺麗な人なんですけど、その人がねこのきつめの役をやるとすごいねピリッとしていいんですけど、だからねそっからのなんか落差みたいなのがあって非常に面白いです。説明になってるのかな、なんか大事なことを言ってないような気がするんだけど、チェイサーゲームダブルテレ東の月曜深夜ですけど、ちょっとね久しぶりに面白い日本のドラマを見てるんですけど、日本のドラマっていうかドラマを僕はあんまり見てないんですね。映画ばっかり見て、ドラマだとそのいっぱい見ないといけないじゃないですか。なんかね映画に見慣れてると1回で終わらせてほしいなっていう感じになっちゃうんですね。あっち行ったりこっち行ったりとか、その毎回1時間とか、韓国とかアメリカのドラマだと大体1時間サイズじゃないですか。それでまあ日本のドラマだと50分未満で10話で終わっちゃうぐらいですけど、日本じゃない韓国とかアメリカのドラマは20話近くありますからね。それでシーズン1、2とかあるから、まあ中身もそれだけいろいろあって面白いんですけど、何の話だっけ、まあいいや。あ、そうそう、だからねなるべくその一回で終わってほしいなっていうか、そのどういう話かっていうのをねそれで完結してほしいなって思っちゃうぐらい、今ちょっと映画の方ばっか見慣れてるからそう思っちゃうんですけど、どうなんのかなこれは。一応今のところはその中国から来てる会社の仕事を、本ちゃんの仕事を受けられるかどうかっていうことで今そこやってるんだけど、確かねタイトル、正式タイトルがチェイサーゲームダブルパワハラ上司は私の元カノっていうことで、パワハラまあパワハラって言ったらパワハラなのかな、まあなんか割とこう要求が激しいっていう感じで、 なんですけど、まあどうなっていくのかな。パワハラっていうところはあまり焦点じゃない気がするけどね、タイトルに入っていますけど、なんかそこのこう、あ、そうそうそう、大事なとこ忘れてた。結局なんでそんなに冬が菅井さんに強く当たるのかっていうところなんですけど、なんかその2人が別れた原因が、菅井さんの方が冬を裏切ったというか振ったらしいんですね。なんかそのシーンが今回の第2話に出てくるんですけど、大学の大きい教室のシーンなんですけど、なんか男となんか抱き合ってて、そこに冬が入ってきて、なんか紹介するんだよね。高校が同じのなんとかくんとかって言って、それ今出てきてるあのなんか借金してる男の人かな。でその時の菅井さんのセリフが、冬じゃ物足りないんだよねとかって言って、だからごめんなさいみたいなこと言ってたシーンなんてね、あれ本当なのかな。よくそのそっち側から見た目線はそういう風に受け取ってるけど、逆側から見たら違うみたいなのもあったりするんですけど、そういうことじゃないよな、さすがに。なんでそんなこと言ったんだろうって、今のその菅井さんの感じだとそんなこと言うかなっていうような感じがちょっとするんだけど、あ、それか付き合ってたわけじゃないっていうことかな、もしかして。わかんないんだけど、今回の最後のシーンではその付き合ってた時にプレゼントしたピアスだかイヤリング、お揃いのやつね、それをなんかつけてて、それを冬が外して菅井さんの目の前で踏んで粉々にして渡すっていうね。で、私の気持ちを踏みにじったっていうかね、裏切られたことは忘れてないからみたいなことを言って最後終わるんですけど、なんかだからどういうことがあったのかっていうのが、なんかだんだんね、それが出てくると思うんですけど、何があったんだっていう感じで、どこまで行ってたのかわかんないですけど、だから冬の方が菅井さんに惚れたっていうね感じでだと思うんですけど、意外とね、意外とって言ったらあれだけど、その2人のシーンに、エレベーターのシーンとかそうですけど、菅井さんが結構こう男前な感じなんですよね。それがね、まああんまりその桜坂の時には見たことない感じではあるけど、なんかでも似合うんですよね。やっぱり なんか結構あの人やっぱ男前なとこあるのかなっていうような感じで、その無理がないっていうか、いい役だなっていう感じが、合ってるなっていうか感じがしますけど、どうなるのかなこの後。やっぱ今回の2話を見た感じで気になるのは冬の家の方ですよね。旦那がきっとなんかしそうか、なんかしてる、まあそこできっと何かがあって、まあ菅井さんがこう助けるのかなみたいな、そういう、まあそれはみんなきっと思うと思うんですけどね、まあ、だからそういうふうに思わせておいて、違うものを見せるみたいなのはドラマとかであると思うんですけど、ちょっと久々に面白いなっていう、だからなんかちょっとこうシリアス系なんだけど、なんだろうな、そんなにこう怖いとかじゃなくて、冬のこうシーンとか顔は怖いですけど、それはね、なんていうのか、その後のギャップを作るためのっていう感じですけどね。どうなんだろうな、これからかなり面白そう、楽しみですけど、なんとなく見始めたらあれ面白いかもって思って、完全に今回の2話見たら面白くて、でもね、ちょっとやっぱ飛ぶんですよね。さっきの最初の1話の最後のとこに菅井さんがなんかホストクラブみたいなとこで 頭からシャンパンかけられて、それに対してこうお返しにビンタを食らわすっていうのがあったんですけど、それをやって普通になんか次の日にオフィスでやってるのはどういうことなのっていうか、みんな全然気にしないのって、そんなことないと思うんだけど、なんかねちょっとその辺がやはり時間が限られてる日本のドラマの悪いところなのかなっていう気がしちゃいますけど、とにかく見始めたっていうことでね、ちょっと楽しみができましたね。まあ、30分枠ってやっぱ短いですよね。30分実質ないですからね、20何分だから。もうちょっと大事に作りませんかっていつも思うけど、日本のドラマを見ると。日本のドラマの話ってこの間の、この間じゃないや、1年ぐらい前、真相耳の中の時にして、あと他に何だっけかな、義母娘の話とかしてた時あったっけ、義母と娘のブルース、あれなんかまたお正月にやったみたいですね。またやったんだって感じで、見てないですけど全然。あれはなんか佐藤健さんがこうなんていうのかな、あんまりあの人がやる役でなさそうな珍しい役、なんかそれの印象が結構あって、パン屋のね兄ちゃんの役ですけど、すごいなんかあれも面白い役ですよね。そんな感じですかね。まあ菅井さんといえば元桜坂で、桜坂の紅白ね出てましたね。紅白僕見なかったですけど、紅白ってなんていうのかな、特有の変な空気、もうさ始まった最初から変な感じで始まるじゃないですか。なんかそのこの間もちょっと言ったけど、偽善 200% みたいな、どうした急にみたいな、そういう感じのね、なんかセリフ台本でやるんですよね。でみんなそうなんだけど、ちょっとそれがなんかすごく僕は変だなっていう感じがして、空気が苦手で見れないんですけど、で今年はなんかあんまり視聴率良くなかったらしい。僕も全然その大晦日の時はその日までに見ないといけない映画か日本とかあったんで、まあ見てたんで全然まあ 見なかったし、テレビもつけてなかったんですけど、だけどなんていうのかな、その紅白のツイッターのアカウント、あれでそのダイジェストみたいなやつ、こんな感じだったっていうのをその出演者ごとにやってるのがあって、ちょっとチラッと見たりしたんですけど、なんかねちょっと僕全体的に見てそのよくわかんないラインナップだなっていうか、その明らかに年齢層高めの人を狙ってる。だってキャンディーズだっけ、もともと3人でしょキャンディーズって。僕全く知らないけど、あのパフュームが出てきた時に平成のキャンディーズとかっていうなんか気持ち悪い言われ方をしてたんですよね。キャンディーズが気持ち悪いわけじゃないですけど、でキャンディーズっていうのは3人で、今回その紅白に出てたのはなんだっけ、水原希子じゃなくて、水原希子キャンディーズと全く関係ない、忘れちゃいましたけど、顔はなんとなく出てくるんですけど、ちょっとこう狐っぽい感じの女優さんですよね。あの人が、まあ、まだ今一人だけ残ってる伊藤蘭さんだっけ多分で、その人がそのキャンディーズのなんかメドレーみたいなのをやるっていうのと、あとなんか薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃、セーラー服と機関銃ってなんか長澤まさみさんが、これもなんか10年以上前だけどやってたような気がしますけど、たまにそのリバイバルみたいなのでねやったりしますけど、それの元祖の人ですよね。それがなんかやるっていうね、って感じですけど、なぜ今どういう関係でって。それで言ったら去年もなんか変なのやってましたよね。篠原涼子が小室哲哉の曲、昔大昔になんかやったっていう曲を、それの2023年版みたいなやつでなんか出てたっていうのが、その出演者と曲名っていうのを一覧見た時に、篠原涼子 with DK みたいなのがあって、と思って、なんでそんなのがやったんだろうと思ってね、すごい変だったんですけど、で調べたらストリートファイターの一番新しいやつ、今6、それのなんか テーマ曲なのかなんかわかんないけど、やったらしいですね。それの関連で、なんか、それを、その曲をやったみたいなんですけど、なぜ今って感じで。で、なんか、もろもろそういうのがあって、ちょっと、辛いなっていうか、多分見てられない気がする。だから、まあ、ちょっと気になったのは、ツイッターで少し、部分だけその時なんかスクロールしてみたんだけど、桜坂はなんか衣装だけ見ました。衣装がすごいよくって、なんて表現したらいいかわかんないんだけど、あのね、感性のない人はゴミ袋って言ってました。黒いゴミ袋をかぶってるみたいな。それはその人のその感性がそういう風に見えちゃう、残念なっていうことじゃないって気がするんだけど、全然そんなことはなくて、なんていうのかな、黒い、あれ素材は何なんだろうな、レザーじゃなくてビーガンレザーっぽいものでもなくて、割とこうツヤがあってレザーではないけど、風を通さなそうな素材、何なんだろうな、わかんないけど、ちょっとでも素晴らしくいい素敵な衣装だったんですけど、で、あの胸のところにアクセサリーがあって、それそこになんか小さくこう、なんていうのかな、ぶら下がってるというかついてるのがあって、よく見ると名前がそこについてるんですよね。レイ大園とか書いてあって、よく見る、その写真で見るとわかるんですけど、すごい良かったですね。で、衣装も3種類ぐらいあったのかな、桜坂ので。なんか夜遊びのアイドルっていう曲があるんですけど、僕ちゃんと聞いたことはないんですけど、なんかあのアニソンみたいなやつですよね。で、そのアイドルっていう曲なんで、その紅白に出てるアイドルっていうか、まあグループの人たちがこうバックダンサーって言っていいのかな、まあ一緒にこう出て踊ってるところがあって、で途中のところにその5人ぐらいずつ、そのいろんなグループがちょっと短い時間でパパッとこう出てくるとこがあったんですけど、その桜坂の出番、そこだけの衣装かな、わかんないけど、曲やった時の衣装とまた違う黒スーツみたいな感じで、左右で違うんですよね。シンメトリーになってて、向かって左側にこう桜のペイントがしてあって、スーツって言うでもその普通のなんか、なんていうのかな、その理屈みたいなのではなくて、もちろんあれもすごくかっこよくてね。で、その数秒の5人ぐらい、5人か出てたんだけど、竹本さんと、あと森田さんとレナーさんと小林さんと祭りさんかが出てたんだけど、すごいかっこよくてね。で、森田さんが左から2番目にいたんだけど、なんか見たことない髪型の人だなと思って、丸い感じのショートの人がいて、あんな短い人いたっけかなと思ったら、そうじゃなくて、今森田さんウルフなんですね。ウルフカットって言ったらいいの、後ろが長いやつですね、簡単に言うと。で、その長い部分をこう綺麗にまとめて、その前のところだけ残すと、ああいう風にすごいショートカットみたいな感じになるんですけど、それもね、すごく似合っててかっこよくてね、良かったですね。5人ってなんか新鮮だなっていうか、あとやっぱその、センターとかってよく言われるんだけど、センター横の2人が強いとこってやっぱ強いなって、見た目がと思いました。その5人の時は真ん中にレナーさんがいて、センター横が森田さんと小林さんか。やっぱああいう2人がいると締まるっていうかね。センターってやっぱ誰かなっても、その人のなんていうのかな、こうまあ目立つから、どうしてもその人のこう個性みたいなのが、出ると思うんだけど、やっぱその横にいる人がやっぱ強いと締まるっていうか、誰がセンターやってもこうなんだろう、決まるっていうかね。だからそのセンターも大事だけど、センター横が閉まる人がいると、いろんな人がセンターやれる っていう感じがするんだけどね。だからまあ小林さんがね、そう今度卒業で、もう今月の終わりか2月またぐあたりで最後のライブで終わりなんですけどね、小林さんがいなくなるのは痛いよねやっぱりね。あとそのね、そのアイドルっていう夜遊びの時にいろんなそのグループの人たちが出てきてて、あの今回はジャニーズが全く出てないんですよね。で韓国のグループの人たちとか結構出てたんだけど、やっぱ並んでこう順々に見ていくと韓国の人たちはなんか物が違うよね。レベルが違うっていうとなんか分かってる風だけど、なんかパッと見ただけでも違うのが分かるっていうぐらい違うんだなっていうのが分かりましたね。なんか TWICE も今回は TWICE じゃなくて日本人のだけの人たち3人ですよね。ミサモっていうミナ・サナ・モモの名前を取ってミサモっていう3人だけで、曲も出てるんですけど、それでね、出てましたけど、やっぱね、全然違いましたね。なんか、パッて映った時、動いた時とか見ると。桜坂もすごく今、かっこいい人たちが揃ってると思うんだけど、やっぱり全然違うよね。何が違うんだろうね。よく言われるのは、日本のアイドルの人たちっていうのは、それのなるまでは普通の、学生とかですよね。まあダンスとかやってる人も、やってた人も中にはいるんだけど、韓国の人たちっていうのは、デビューする何年も前から、その事務所に入って、もう住み込みみたいな感じで、トレーニングを積んでいくわけでしょ。だからジャニーズの人たちがデビューする前にジャニーズジュニアで何年も何年もやって、それからグループに抜擢されて、YOU たちは明日から嵐だからみたいな感じでデビューするっていうのがまああったけど、でもジャニーズのあれを見ててもそんなにすごいやってたっていう感じはなんかしないって言っちゃ失礼だけど、 BTS とかさ、ああいうの見ると全然違うよね。全く知らない韓国のグループの人たちでもう踊ってるの見ると全然違うじゃん。何なんだろうね、あの違いは。ちょっとわかんないんですけど。で、紅白で言うと他に、目立ったっていうか、見たのは Perfume。Perfume はなんか相変わらずいつ見ても同じような感じだなっていうか、同じように見える。それはすごいことなんだけど、10年くらい出てるでしょ。だってそれでもパッと見が変わらないっていうのはなんかすごいなと思いますけど、あと謎だったのは、とかきつかったのは、YOSHIKI たち、何なんだあれは。なんかあの人毎年出てるような気がするんだけど、だって X は活動しないでしょ、もう X ジャパンは。僕 X は結構聞いてた時があるんで、今どういう状態かっていうのは知ってるんだけど、昨年はラルクのハイドさんたちと、ハイドと、杉蔵さんと、あとみやびさんか、でザ・ラスト・ロック・スターズっていうね、超絶ダサいバンドのをやって、それがなんか始まったからっていうので、白組とかで出るんじゃなくて、なんか特別枠っていうので出てくるんですよね。なんか毎年そんなこう横入りみたいな感じで、あの人出てくるような気がするんだけど、当てぶりバンドって言われてますけどね。ピアノも当てぶりなんですよね、最近。なんか見てるとハンマーが動いてないからさ、わかるんですよね。ちょっとそんな感じなのって思っちゃうけど、なんかよくわからないですね。で、なんかその誰かが出てくるたんびにさ、あの人YOSHIKIって誰かが亡くなったとかさ、亡くなった人の映像とかを流して、なんか嘘泣きみたいなのしてさ、あれを紅白で見て誰が楽しいんだろうって感じがしちゃうんだけど、個人的なことじゃんね、自分のライブでやればっていう感じがするんだけど、なんであれをこう紅白のその白組の人でもなく特別枠で出てきて、ああいうのがやるのかなっていうのが意味不明なんですけどね。
Tamido Times Podcast. This program was broadcasted from Spotify.